聖書を拝読いたします。旧約聖書の86ページ、新約聖書ですね、旧約の新約聖書86ページ、ルカによる福音書2章34節35節となっております。それではルカによる福音書2章34節から拝読いたします。するとシメオンは彼らを祝し、そして母マリアに言った。ご覧なさい、この幼子はイスラエルの多くの人を倒れさせたり立ち上がらせたりするために、また反対を受ける印として定められています。そしてあなた自身も剣で胸を刺し貫かれるでしょう。それは多くの人の心にある思いが現れるようになるためです。今朝は心にある思いが現れるという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も、ご一緒に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。ご慈悲深い天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も変わりなくあなたは確かな愛の心を持って私たちの人生に深く関わってくださっていること、またその中で今日もこのように礼拝に招かれましたことを心から感謝をいたします。私たちは目には見えないのであなたのことを忘れてしまうことが多くあります。かえって自分たちが持っている目で見えること、耳で聞こえること、すなわち現実の生活の中にあることに私たちは心がとらわれて、その分だけあなたのことを忘れてしまうことが多くあります。しかしそのような私たちではあっても、あなたは決して私たちから目を留めること、やめることなさらずに、常に私たちに対してその尊いお心を持って愛を注いでくださっていることを心から感謝をいたします。願うくば私たちが目に見えることにとらわれることなく、目に見えないお方ではあってもまさにあってある方として実在されるあなたのことを見上げて歩むことのできるものとならしめてください。今日もこの礼拝の中で私たちがあなたの心を見ることができますように導いてください。神を見る者、それは心清いものであるとこのようにありますが、私たちが御言葉を通して心が清められ、本当にあなたを見ることのできるものとならしめてください。今日またこの礼拝の中で尊い命の御言葉を与えてくださることありがとうございます。御言葉の恵みを私たち一人一人が受けることができますように、また御言葉を通して働かれるご聖霊が私たちに新しい心と思いとをまた与えてくださることを感謝いたします。私たちがますます新しいものとされて新しく日々を生きることができますように祝福してください。またそのことを通して私たちに委ねられ、あるいは私たちと関係を結ぶ多くの人たちの中にあなたの祝福と恵みを豊かに及ぼすことができますようにしてください。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はルカによる福音書の2章の34節35節のお言葉を通して神様が示してくださったことを語らせていただきたいと、そのように思います。特に今日の聖書の箇所で私が示されたのは最後の言葉ですね。これは35節の言葉ですけれども、その前段はマリアに対して、あなたは母親として心が胸を刺し貫かれるような、そういったことが起こりますよということを示されて、しかしそういったことがなぜ起こるのか、それは多くの人の心にある思いが現れるようになるためと、このようにあります。 イエス・キリストがこの世界に来てくださったことを通して私たちに何がもたらされるのか、それはたくさんありますけれども、今日はその中で私たち多くの人の心にある思いが現れるイエス・キリストがこの世界に来てくださって、そしてその生涯と十字架とを通して私たちにしてくださることは、私たちの心が思いがそれがあらわにされていくという、そういうことなんだということを、シメオンというですね、救い主にお会いするまではあなたは死ぬことがないよと、そのように示されてたシメオンが聖霊に導かれて神殿に行きますと、そこに幼子のイエス・キリストが親に連れられて来ていたわけであります。その幼子を見たときにシメオンは、神様が私に示しておられた救い主なる方はこの方だということが分かりました。まあ、そのことを通してシメオンは本当に慰められて心から感謝をしたのでありますけれど、その中でシメオンが救い主なる方がどういう方であるか、どのように生きるのか、何をなさるのかということを彼が示されていることを語った場所がこのルカ福音書2章の34節35節、まあ、ちょっとその前からありますけれど、そういうことです。ですからシメオンはマリアに対してあなた自身も剣で胸を刺し貫かれるであろうと言いました。これはイエス・キリストが十字架にかかられるというか、十字架での死を遂げられるということを想定しての言葉だということですね。ですから母親として我が子が十字架にかけられて処刑されるという、その様に直面するということはまさに胸も張り裂けんばかりのですね、貫かれるそういうことであるということでしょう。しかしこの母マリアはイエス・キリストを抱きながら、まさかそういうことになるということは、具体的なことはもう想像できないのですからわからないんです。かえって幼子を抱きながらですね、その喜びに心が満たされてたことでしょう。しかしそういうこの子供がやがてあなたの胸を刺し貫く、そういうことになるんだということを言われたわけです。しかしそのことがどうして必要なのか、どうしてそういうことが必要だったのかということについて、シメオンは多くの人の心にある思いが現れるようになるため、ですから私たちの心の中にある思いは現れないといけない、現れることを通して私たちは真実な救いの世界の中に入っていくことができるんだということであります。まあ、そういう意味では私たちはイエス・キリストは何のためにこの世界の中、世界に来てくださったのか、それは私たちの心にある思いをあらわにする、私たちの心の中の思いを明らかにする、そのことのためにイエス・キリストがいらっしゃったんだということを私たちは心に留めとかなければいけませんね。そしてそのことが本当に重要であるということが分かれば分かるほどに、私たちはイエス・キリストがこの世界に来てくださったことがどんなに感謝なことかということを知ることができますし、そしてまた個人的には私自身の心があらわにされるために、どうぞイエス様私の中に来てくださいと、本当に私たちがイエス・キリストが私たちの心の中に臨んでくださることを心から待ち望むものとなるということであります。ですから今日はその、多くの人の心にある思いが現れるようになるため、このためにイエス様がいらっしゃったという、ここのところを語らせていただきたいと思うわけですね。イエス・キリストは当時の指導者に対して、目の見えないものが目の見えないものを手引きすると導こうとしているということを言われたことがあります。目の見えないものが目の見えないものを連れて歩くんですから、最初の導き手であるその人が穴に落ちてしまうようなことになってしまったら、後の人たちもついてきて一緒に落ちてしまうということになるわけですね。 ですからそういう意味では、イエス・キリストがその当時を歩まれた時に、まさに、多くの人々は見えると思っていながら、見えると自分では主張しながら、実のところは何も見えてないということを言われたことがありますね。ですから自分自身では、ね、自分自身ではちゃんと分かっていると思っているわけです。もう私は私の心も私の状況もこれからどうしたらいいかも全部分かっていると思っているわけです。そういう自信があるからリーダーシップを取っているとも言えるわけですけれど、そうしながらでも実態は何も見えてないと、このようにイエス・キリストは言われるわけです。実際その通りだなというふうに思うわけであります。私たちは同じ時代同じ場所で生活をしております。しかしそういう状況の中にあっても、私たちは同じ世界を同じように見ているわけではないということですね。イエス・キリストが救いに関しておっしゃったときに、この一方に細い道がある、で細い道の向こう側に狭い門がある、細い道を歩き、そして狭い門をくぐって、そして本当の永遠の命の世界の中に入らなければいけないということを語りました。そして他方にはとても広いですね、そういう道がある。そして向こう側にはまた大きなですね、広いそういう滅びの門がある、そこをくぐって行く人が多いというふうにイエス・キリストは言われました。その中でイエス・キリストはこの細い道、それを見出す人たちは少ないとこのように言われました。確かにこの世界の中には救いに至る道もあり、滅びに至る道もあります。本当に幸せになる道もありますけど、不幸になっていく道もあるわけですよね。しかし本当に救いに至る、幸せに至る、その道を見つけることができ、そして見つけたところを進んでいくことのできる人は少ないのだというのがイエス・キリストのおっしゃったことですね。ですから私たちはですね、自分ではいろんなことが見えているように思ってますけれど、でもある人には細い道が見えている、でもある人には広々とした大きなですね道しか見えてないということがあるということです。同じ場所にいて同じ時間を過ごしながらも、そのように全く違うように物事が見えているということはあるということですね。それでも太陽は昇るという、こういう言葉を聞いたことがあります。それはどんなに目の前の状況がですねひどく大変なことであっても、でも本当にそういう状況であっても、嵐のようであっても、上に行ったらですねちゃんとさんさんと照り輝く太陽がある。また朝になったら必ず太陽が昇ってくる、こういう現実ですね、動かしがたい現実を言うことを通して、今目の前にとらわれていることにとらわれてはならないんだということを示しているような、そういう言葉だと思いますね。私たちがどのように今状況を見ていたとしても、でも私たちにはですね、上を見上げた時には天の父なる神様がいらっしゃるということは間違いのないことですよね。その方が私たちを愛してくださり、私たちを祝福しようとし、そして永遠の命をもたらそうとして、そのために持ってらっしゃる知恵も力も全ても用いて今なお働いてくださっているということは間違いがないわけであります。ところがそういう中にあってもクリスチャンであってもですね、やっぱり私たちは自分たちの感情とかですね気分に左右されて、自分が落ち込むとですね、この世界は祝福の足りない世界のように見えてくるし、自分がハイになったらですね、なんかとっても明るいような感じになったり、自分の気分によって見え方が変わったりということがあるわけであります。現在今もですね、嘉手納教会では去年おと、今年とですね、本当に病の中に倒れる人たち、そしてまた亡くなる方々、その他さまざまな困難の中で生活する人たちが増えております。それは客観的な事実ですけれど、そのことを通して一人一人の兄弟姉妹の置かれている状況を考えたときに、 私たちも少なからずそのことによって心はいろいろ考えさせられるわけですから、そうすると少しずつ少しずつですね、私たちの心は重たいものによってですね、こうして心が沈みがちになってくるんだというふうにも思うわけですよね。しかし私たちがいくら心がですね沈みがちになって、そしてなんとなくですね日々の生活が明るいもの、祝福に満ちたもののように見えなかったとしてもですね、しかし私たちが見ていることが真実ではなくて、私たちにとって喜びの日でも悲しみの日でもどんな日でも、父なる神様が私たちに対しての心もまた働きも変えたことはないということを私たちはしっかりと知らなければなりませんし、そのことを見上げることができるときに、私たちはどんな状況の中にあっても変わらないですね、内側から溢れてくる希望と力を持つことができるということであります。で、嘉手納教会の礼拝もですね、私が高校生の頃ですね、あるいは大学生の頃、下先生がお元気だった頃にある意味では教会としては一番活発な時期だったというふうに思いますね。その時には100名を超えるですね人たちが本当にこのいっぱいになって、活気があったということをやっぱり記憶の中では思っていますね。その時のことを思うと、現在人数だけが教会の問題ではありませんけれど、ただまばらになってくるとなんか寂しいなという感じがするわけです。そうするとそういう気分になるとですね、10年後にはもっとまばらになるのかなと、そういうふうな気分になる人もいると思うんですよね。そして最後移転してですね、新しい街道で礼拝する最後の残りの信徒は私一人かなみたいなですねそこまでですね、まあ、極端ですけどそういうふうに想像する人もいるのかもしれませんけれど、でもそんなことはないわけです。私自身は主は変わりませんし、そして私たちだけではなく私たちにつながっている家族であるとか友人であるとか、そしてこの地域に住む方々のことを神様は祝福したい、そう願っていらっしゃることは間違いがないということがわかるわけですから、ですから私たちが自分たちの気分で見えることに従って行動するんではなくてですね、いつでも神様を見上げてこの方にあって私たちが信仰を持ってですね、まだ見てないことを見てるかのように進んでいくということが本当に大切なんだということを思うわけです。ですから状況によって自分たちの気分が落ち込んでしまったりするときには要注意ですね。私たちは気分によって現実を見てはならないということです。神様を通して見ていかなければならないということですね。そうすると5年後、10年後ですね、なんか昔嘉手納教会、礼拝が40名ぐらいの時があったみたいね、そんなこともあったんですか、信じられないですね、もうこんなにいっぱいで大変ですよ、この街道も壊して新しい街道にしましょうよっていう話をしている時があるかもしれませんよね。ですからそういうふうに私たちは決して自分たちの気分によって物事を見てはならないということであります。まあ、そういう意味では私たちは見たいように見、聞きたいように聞くという、そういう問題を抱えているということを知っておかないといけないですね。どんなにイエス・キリストが神様の御心として言葉を語ってあげても、救いの道を示してあげても、そして慰めの言葉をかけてあげてもですね、イエス・キリストが語られる神の言葉を受け止めることのできる人と受け止めることのできない人がいるんですよね。見てもですね見えない、聞いても聞こえないという人たちがいるわけです。どうしてそうなってしまうかというとですね、自分の中でですね、ああもう自分はダメだダメだと、この自分はダメだダメだという世界の中でダメだと思う世界だけを見ているとですね、イエス・キリストがいらっしゃって、そんなことないよって、あなたはそういうことではなくて本当に永遠の命と救いの中に、祝福の中に生きることができるんだということを言ってもですね、いえそんなはずありません、私が見えているのはこういう世界ですから、でこの世界ばっかりを見ているとですね、その世界の中にないことを語られた時にですね、そんなはずはないと結局拒否してしまうという、受け止めることができないということですね。 ですから私たちが自分たちがですね思い込んでしまっているその見え方がですねあんまり固定化されてしまうと、せっかく神様が私たちを本当に救って祝福しようと思ってらっしゃっても、そのことを示されてもそれを受け止めることができないということになるということですね。ですからそれほど私たちは自分が見ていることのように見ていく、それ以外の見方をしない、それ以外の聞き方をしない、いつでも同じように自分が見たいように聞きたいようにしか自分の世界を考えないということがあるということをですね、ぜひ知っていただきたいと思うんですね。そして事実を事実として突きつけられても、見たいように見る、聞きたいように聞く人は事実を事実として突きつけられてもそれを決して受け入れないという、拒否してしまうということがあるということです。皆さんもですね、びっくりするようなことをですね聞かされると、本当のことだというのを分かっても聞いた瞬間に、それ本当嘘とかという、今時この嘘というのはちょっともしかしたら時代がかってますかね、今の若い人たち言いませんか、嘘とか、マジですか、今はマジ、じゃあ現代版はマジですね。ですからそういうふうに事実であんだけど、事実をあそうなんですかとは普通受け取らないんですよね。マジ、私古い時代だったら嘘ですけど、それをまずは否定するというところから始まるということですよね。私が持っている世界ではそういうふうなことはあるはずがない、そんなふうには見えない、そんなふうには感じられない、だから嘘マジとかという話になっていくということですね。実際私自身も今、ある方から頼まれて、専門学校の方で死と生ということについて、死ぬ生きるですね、死生学ということの、入門的なことをお話してほしいということで、そのお話をする機会があるんですけれど、その中でですね、キューブラ・ロスという有名な方がいますけど、その人が死ということに直面したときに人はどんなふうにそれを受け止めていくんだろうかという、死の需要ですね、それを受け止めていく需要するにはどういうプロセスをたどっていくのかということを一番最初に研究してそれを発表した方ですね。そういうキューブラ・ロスという方がいるんですけど、その人がやっぱり同じようなことを言ってますよね。この死ということ、あなたは余命何ヶ月ですとかですね、こういう病気でもうダメですとかということを言われたときに、多くの人たちがたどるプロセスは、最初はそんなはずはないという、まず事実を事実として全く認めないという、それは何かの間違いです、嘘です、あなたはやぶ医者だ、だからあなたが間違っているんだみたいな形で、その事実を事実として受け止めようとしない。ですから私たちは見たくない現実があるとですね受け入れたくない現実があると、それをないかのように否定する、要するに見たくないから見ない、聞きたくないから聞かない、逆に見たいものは見る、聞きたいものは聞くという形で、事実とは関係なしに私たちの心の中で見たり見えなかったりということがあるということですね。ですから多くの人たちは死ということをですね突きつけられた時には、最初はですねそれを否定します。否定した後ですね、次には怒り出します。なんで自分だけがそんなことにならないといけないんだと言って、そして怒り出しますよね。そしてそれはどうにかならないかということでですね、こうして駆け引きが始まっていく。でもどうにもならないんだなということがだんだんだんだん分かってくるとですね、もう受け入れがたい現実を前にしょぼくれてしまってですね、落ち込んでしまうといううつ的な状態になっていく。でとことん落ち込んで落ち込んでいって、もう事実は事実なんだなというふうにやっと受け止められているようになってから、その人がそれを受容して、ではその事実を受け入れた後で一日一日をどういうふうに過ごしていこうかというふうにして、一日一日を本当にですね、一日を一生のようにですね、もう本当にこういう充実した密度の高いですね、そういう一日一日を過ごすようになっていくんですよね。ですからこの事実を事実として 見ない聞こえないという時は本当に大変ですけれど、でも事実は事実として受け止められて、要するに 見るべきものがちゃんと見える、聞こえるべきものがちゃんと聞こえてくるという、この受容の状態になっていくとですね、そこから本当に変わった、生まれ変わったかのように、その人の一日一日が生き生きとしたものとなっていくんですよね。まあ、そういった方々もたくさん知っているわけですけれど、そういうことを通しながら、本当に私たち人間というのは日頃からですね、見たいものを見る、見たくないものは見ない、聞きたいように見たいように、自分の好きなようにですね、物事を見てしまってるんだなということを思わされるわけであります。で、どうしてそういうふうに私たちが見たいもの、見たいように見て、聞きたいように聞くということになってしまうのかなというときにですね、一つには過大なですね、自己評価ということがあるかなという、そういうことを思わされますね。まあ、どういうことを言おうとしているかということなんですけど、まあ、時間もあるのでちょっと飛ばして話したいと思いますけれど、イエス・キリストにですね、イエス・キリストに出会って弟子たちが一緒に生活をしますよね。その中でイエス・キリストが人を許すということがいかに重要なことであるかということをお話しする。そうすると弟子たちはですね、では私に罪を犯した者を7回許すでどうでしょうかという、そういうふうに弟子たちがお話したことがあるんですよね。そうした時にイエス・キリストは、いや私は7回までとは言いません、7度の70倍と言いますと、そういうふうに答えられましたよね。ですからイエス・キリストは、私たちが人を許すんだったら7度の70倍、要するに完全に許すということでなければそれは許すということに値しないと、イエス・キリストは7度の70倍を要求するわけです。でも弟子たちはですね、そういうことを言われる前には自分たちだったら7回までは許すことができると、こういうふうに思ってたわけですよね。で、彼らとしてはですね、7回までは許せるというのが彼ら の想像だったわけ、想像だったわけですよね。ところが彼らは7度まで許せる人だったかというと、そうではなかったということを福音書を読んでたら分かるわけです。一番弟子たちが喧嘩したというのは、弟子たち の2人の兄弟がですね、お母さんに連れられて、そしてイエス様のところに行ったことがありますよね。ヤコブとヨハネですね。その時にお母さんが言うには、どうぞイエス様、あなたのこの国が成り立った時には自分の息子たちをどうぞあなたの両脇に置いて重く用いていただけませんかと、そのように右と左に私の息子を置いてくれませんかという話をしたんですよね。そのことが他の弟子たちに分かった時にですね、どうなったかって、弟子たちカンカンに怒り出してしまってですね、何を言うんだみたいにして、で結局お互い同士の中で誰が一番なのかという、こういう争いになってしまったということですね。実は有名なイエス・キリストが弟子たちの足を洗うという、ね、最後の、食事の席の前の場面ですよね。イエス・キリストが足を洗うという、そういうことがあった直前には弟子たちの中には大喧嘩があったということですね。ですから1回目でですね、1回目でもうこうしてプツンと切れてしまってですね、わーっとなってしまっていたということですから、7回どころじゃないなという話になるんですけど、私たちはですね、自分たちの中ではこれぐらいは大丈夫だろう、あれぐらいは大丈夫だろうと、実のところは高をくくっているわけですよね。まあ、私も似たような経験あるんですけれど、これを何か製品見せられてですね、その製品を見た時に、これを購入したら私はこれでちゃんと訓練して筋力をつけてスマートになって健康管理して、 そうすると本当にもう半年ぐらい経ったらですね、本当にこう健康的でピチピチまでいかないでもそういう感じになるんだみたいな例えばですよ、そういうふうに想像するわけですよね。で想像してですね、なんとか工面してこれを買ったという話になりますよね。で買ったらですね、もう買うまででもう満足してしまってですねそれで見向きもしないみたいな話になるわけです。要するに私が何が言いたいかというと、自分ではこうすることができる、ああすることができる、絶対こうなるというふうに思っていることだけども、実際やってみたらですね、実のところは全然それはできなかったということはたくさんあるということです。人のやってることを見てですね、あの人のやってる何なのって、私がやったらきっとこんなふうにうまくいくと、こういうふうに思うんですけど、実際自分がやってみるとですね、思いのほか難しくてですね、もっと惨めな気持ちになったとかということもあるわけですよね。ですから人がやっている失敗を見てですね、私だったらこんなふうにできると思うから、その人のことあんたダメねみたいな形で言ったりするわけでしょ。でもそういうふうに人のことをですね、その過小評価する背景には自分のことを過大評価しているということもあるわけですよね。ですから私たちは自分たちでできる、分かっている、大丈夫だと思っていることがですね、ただその現実に直面しないから、その現実に直面しないから私たちは自分の本当の心の限界点というのが分からなくて、大丈夫だと高くくてるということが多いということですよね。ですから皆様でもですね、7回まで許せますかというと、いやいや7回までは許せなくても3回ぐらい経ったら絶対大丈夫ですよと思うかもしれないんですけど、大抵はですね、1回目でですね、ものすごく怒ってですね、それで許せないって人間関係ごちゃごちゃになっているんですから。ですからそういう意味では私たちは自分で自分のことを知ってるようなつもりでいますけど、本当のところは知ってるつもりであって、実際その現実に直面してみないとですね、本当の自分っていうのは分からないところがいっぱいあるということを知っておかないといけませんよね。逆にですね、私たちの周りにいる方々の中で、そういう自分の本当の限界点にですね、ある意味で直面せざるを得なかった人たちというのは、そこで自分ってこういうものなんだということに気がついていくということになりますよね。自分は辛い思いしてもどんなことがあっても心乱れないと思ってたけれど、辛いことの中に置かれると自分がついついかとんってわーっと言ってしまったとか、当たってしまったとかですね、もう全部放棄しようとしてしまったとか、そういうことを経験することによって、自分ってこういうものなんだと。ですから私たちはですね、本当のところはこれも大丈夫あれも大丈夫と思ってますけど、その現実に直面するときにこそ私たちは本当の自分の姿を知るということもあるということですね。それがイエス様とどういう関係を持っているかという話なんですけれど、イエス・キリストと十二弟子たちが例えば一緒に生活をしますよね。一緒に生活をするとですね、イエス・キリストがどういう次元で生活をしているかというのは弟子たちには生活感覚として分かるわけです。そうするとまさにイエス・キリストは7度の70倍を許している方だということが分かるわけです。それに対して自分自身は1回で許せないとか、2回許せたとか、3回許せたとかという、そういうレベルですから。でそうするとですね、今まではですね、自分自身は許せる人間だと思っていたけれど、実際許すことのできる人がそばにいるとですね、これが許すことだということが分かると、私はどの程度許せる人かということがもっと明瞭になっていくんですよね。そうすると、私たちはそういうふうにイエス様と出会ったことを通して、イエス様のおかげで自分がどういう状況なのかということを知るということができるようになるということですね。イエス様は嵐の中でも平安、私は嵐の中で死にそうだと思ってイエス様叩き起こそうとしているという、不安になるとパニックになるという自分を見せつけられる。ですからイエス様がいて自分がいてという話になると、より明瞭にですね、自分のことが分かるようになるということですね。 で、イエス様と一緒に関わっていると、そういう意味では自分というものをですね、見る機会というのが増えていくということがあるわけです。で、ところがですね、問題はイエス・キリストと一緒にいることを通して、イエス様の心を通して自分自身はどんな心を持っているのかということがですね、だんだんだんだん自分の中で明らかになってくるわけです。で、明らかになった時に一つの問題が起こるわけです。自分の本当の姿を見せられた時に、いや、そんな私は私であるはずがない。だから見たいように見たい。自分はいい人だって。自分は信仰的な人のはずだって。自分が見たいように自分を見ようと思ったらですね、でイエス・キリストを通して見せられても、でもそれを受け入れることができずに、それを見ないようにしようとする人もいる。逆にイエス様を通して自分が見たくない自分を見せつけられた時に、ああこれが私なんだと受け止めて、それでイエス様どうしたらいいですかという次のステップに進む人がいるということですね。ですから信仰生活というのは悔い改めというのがとっても重要なことになるんですけど、この悔い改めというのは自分、見せつけられた自分自身を自分で私はそういうものだと受容する、それを認めたものが、私はこういうものであることを認めます、それでイエス様は私を本当に救ってください、助けてくださいと言える人は悔い改めるという形になるんですよね。でも見せられても認めないものは悔い改めるということに至らないので、それを否定するという話になるわけですね。で、そうすると私たちはそれを否定するというのは、自分の心を見せつけられても、その自分を変えていこうではなくて、今までの自分の中にとどまろうとするということと両方にこうして分かれてしまうということですね。ですからイエス・キリストの弟子は12名いましたけど、イスカリとユダはですね、一緒にイエス様と共に生活をしながら、自分自身の中ではいつもお金をごまかしているという事実を自分は知ってるわけじゃないですか。イスカリとユダっていうのはイエス様の弟子の財布を預かってた人ですからね。ですから彼は財布を預かっていた。でもそれを個人的に流用していた。でもそのことはイエス様にも当然そうですけど、弟子たちにも誰にも知られないように個人的に流用しているという形ですから。ですからいつも自分の中には隠し事があるわけですよね。そうするとイエス・キリストと一緒にいるとですね、自分がごまかしている、お金を使い込んでいる、そういった事実がですね、こうして突きつけられていくわけですよね。そうするとこのイスカリオテユダはそういうことを突きつけられていくと、最終的にはそれを突きつけているイエス・キリストから離れるという形になってしまうということなんですよね。ですからイエス・キリストを通してイスカリオテユダは自分自身の心の闇が照らされて、それが明らかになっていくという形を取ったわけですよね。その明らかになったということを通して、だからこそイスカリテユダは自分が変わるということを選択することができなかったので、さらに悪いことの中に進んでいくということになる。例えばイエス・キリストがいらっしゃって、宰相とか律法学者たちとかがいる。彼らはイエス・キリストと接触したことを通して、イエス・キリストがどういう次元で生きているかということが分かる。そうすると自分たちがどういう次元で生きているかということを、イエス様と会ったことを通して明確にされていく。明確にされたんだけど、でもこれまで通り自分たちは宗教指導者としての立場を守りたいという話になると、自分自身のことが分かったけれど、革新的に悔い改めずに、俺はこのままでいいんだという形になっていったということですね。ですからイエス・キリストに近づいた人たちというのは、イエス・キリストを通して自分がどういう心を持っているかということを実は明確にさせられてしまった。で、明確にさせられてしまった時に、 悔い改めるという形に持っていくか、それとも明らかにされたことを自分が受け入れず認めることができず、要するに認めるというのは自分自身を変えないといけないじゃないですか。でも変えるということは自分自身が自分がしていることを認めていくということになるわけですから、そうしたくないと思うとですね、要するに自分はこのままでいいんだといういろんな理由を作ってですね、自分をこういうふうに納得させていこうとするようになるということですよね。重要なのはですね、要するに言いたいことは、イエス・キリストに近づくことによって一度私たちは自分たちのそれぞれの心が明らかにされるわけです。いいですか。イエス様に近づいたことによって自分たち一度心が明らかにされる。その明らかにされた時に悔い改めて神の側に行くのか、悔い改めずに自分自身のこれまでの世界の中にとどまるのか、それはその人が決めていくことだということになるわけですよね。でもイエス・キリストにお会いすることを通して一度私たちは本当の自分というのを見るんです。イエス様に近づくと本当の自分に一度は気がつくんです。そのイエス・キリストを通して見せられるんです。で、そのことが実は重要ということです。自分自身のことを見ることができるから悔い改めるということもできるし、いやいやいや、それは認めないぞということもできるんですけど、でも救いに至るためには一度自分たちがどういう心を持っているかということが明らかにされるということがものすごく重要なことだということですよね。ところがイエス・キリスト以外の方でですね、私たちの心をそういうふうに映し出すことのできる方はいないということです。なぜかというとですね、イエス・キリストは神様の子供として本当に真実な心を持ってらっしゃいました。真実な心ですね。ですから真実な心を持ってらっしゃるからこそ、真実でない私たちの心が明確に明らかにされていくわけです。でも嘘つきと向かい合っている嘘つきが自分の嘘がどれぐらい嘘つきなのかということをですね、はっきり知るということはできないんです。自分がなんとなく嘘つきだとか不誠実な人間だということを分かっても明確には知ることはできないんですよね。でも私たちがこれまでの人生をそのまま続けるのか、それともこれまでの人生を新しい方向で生きるのか、それを道をですね、あっち側に行くのかこっち側に行くのかという、それを道を定めるためには、一度私たちが自分自身の本当の姿をきちんと見せてもらうということが重要だということですよね。繰り返すようですけど、私たちが今まで生きてきた世界というのはどちらかといえば本当のことを見て考えているではなくて、自分たちが気分とか何とか思いでですね、見たいように見る、聞きたいように聞く、要するにそれぞれが好き勝手にですね、見て聞いて考えて感じて生きているということですから、ですからとっても不明瞭な世界の中に我々生きているということなんです。そういう私たちの世界の中にイエス・キリストだけがいらっしゃって、私たちに本当の自分というのを見せてくださるということです。このことがあるから私たちはこれまでの古い自分から離れて新しい自分になっていくという、この悔い改めという再スタートを切るという、そういうところに立つことができるということです。ですからこれまでの歴史の中で、私たち人間の世界の中で、私自身がどういうものであるかということを明確に示してくださるお方は、実はイエス・キリスト以外にどなたもいらっしゃらないということです。ですから私たちが生まれ変わり新しい人生を生きるためには、必ず私たちの心の中にある思いを明らかにすることのできる方が必要だったということですよね。それで天の父なる神様は私たちに対して、私たちの心の中にある思いを明らかにさせるものとしてイエス・キリストをこの世界に送ってくださったということを教えてくださっているということです。そのことをシメオンという方はですね、神様によって示されて、 多くの人の心にある思いが現れるようになるためにイエス様いらっしゃったんですよ、そして十字架にかかってくださったんですよということを言われたということですね。でこれは皆さんが分かると思いますけど、イエス・キリストが、その父の身元に帰った後に弟子たちの時代になりますよね。弟子たちの時代になった時に聖霊が弟子たちに下って彼らの宣教の働きが始まるわけです。そうするとペテロ先生が何事が起こったかといって集まってきたユダヤの人々に対して語り始めていく。そしてあなた方は天の父なる神様が私たちに救い主として送ってくださったイエス・キリストをこともあろうにあなた方は十字架にかけたと言ってですね、そのことを人々に語っていくんですよね。そうした時にですね、その言葉を聞いた人たちは自分たちがイエス・キリストを十字架にかけたということは自分たちの心が、要するに自分たちの心がイエス・キリストを拒否しイエス・キリストを殺す、そういう心の在り方しか自分たちは持ってなかったんだということを明確に突きつけられて、それで彼らは心が本当にそういう悔い改め後悔の念にですね貫かれてですね、それで彼らは悔い改めてどうしたら私たちは救われるでしょうかというふうにペテロに対して尋ねた。そこから初代教会がですね広がっていくという話、使徒行伝の話ですけど、そういう場面がありますよね。ですからイエス・キリストと出会った人たちはイエス・キリストと出会ったことによって自分たちがどういう態度を持ったかという、そこにも自分たちの心がちゃんと現れてるんだということですね、あらわにされてるということを突きつけられて、もはや私たちは神様に対して申し開きをすることができない自己中心で罪人であるということをこの人々は認めてですね、それで悔い改めてイエス・キリストを信じてまた救いに入っていくという、これが初代教会がですね広がっていく時の出発点になっていくんですよね。何が言いたいかということ伝わっていると思いますけど、ですからイエス・キリストがこの世界に来てくださったのはイエス・キリストに関わった者たちは必ずですねイエス・キリストを通して自分の心がどういうものであるかということをはっきり見させてもらう時があるということなんです。自分の心の思いが現れて、もはや自分でも否定することができない自分の心をしっかりと見せられるという、そういう場面があるということです。そのことを成し得るのはイエス・キリストだけだということを覚えてください。今日もここで終わりたいと思いますけど、クリスマスを前に私たちは大降節という時期を過ごしておりますけど、私たちがなぜイエス・キリストを待たなければいけないのか、私たちの世界がなぜイエス・キリストを必要とするのか、それはイエス・キリストだけが私たちに自分の本当の姿を、事実を私たちにちゃんと見せてくださる、そういうお方だからというのが今日の御言葉が語ってくださっているメッセージということですね。どうぞ皆様がですね、日々の生活の中でイエス・キリストのことを信仰の創始者にして完成者であるイエス様から決して目を離さないようにしていただきたいのは、イエス・キリストを見ることによってイエス・キリストを知ることでもありますけど、イエス・キリストを知るということは同時に私たちが今どういうものであるかということをはっきりと知るということでもあります。そして自分自身の今の姿をはっきり知ることのできるものは謙虚に、そして神様の助けを求めながら、そうしながら生きていくということが可能になっていくということですよね。成長するというのは現状にプラスして成長するんです。現状を受け入れることができないものは成長するということはありえません。ですからパウロ先生が信仰の晩年において私は罪人の頭ですとこう表現したこともですね、パウロ先生が成長すれば成長するほどにイエス・キリストという方を通して自分の本当の姿をもっともっと明確にはっきりとしていくという、そういうプロセスを生きたからこそパウロ先生は私は罪人の頭というふうに表現したわけですし、 しかしそのように自分のことをはっきり見させてもらうところに生きてたからこそ、パウロ先生はそういう私を受け入れ、それも作り変えてくださるというイエス・キリスト、あるいは作り変えてくださるために働いてくださるご精霊の働きですね、それを心から感謝をして、それを中心に生きられたということであります。一言お祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。どうぞ天の父なる神様、私たちは、見えないもののように生きるのではなく、見えるもののように生きることができますように。また私たちが見えるためには、本当に見ることのできるイエス様、あなたとの出会いが必要であるということを教えられます。どうぞイエス様、あなたを通して、私たちが自分自身の中にある闇をはっきりと見ることのできるものとならしめてください。しかし闇が退けられたら、そこを解決することはできるのだというお言葉もありますから、どうぞ私たちがあなたを通して明らかに、自分自身を明らかにされていきますように、心の内にあるものがはっきりと見ることができますように導いてください。そのためにこの世界に来てくださったイエス様のことを心から感謝をいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。